生き生き帰宅情報コーナー。このコーナーは毎週木曜日の午後3時15分から帰宅に関わる幅広い行政情報や地域情報について関係者の方をゲストにお招きし生出演していただくことで帰宅の魅力を伝えるコーナーです。この時間は帰宅役所の協力でお送りいたします。さあそれでは早速本日のゲストのご紹介です。今日はこのお二人に来ていただいております。よろしくお願いします。
皆さんこんにちは。古典の非推進委員会ゼネラルプロデューサーの山本と申します。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
京都市文化芸術企画課の岩田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。では今日は一体何についてお話しいただけるんでしょうか。
はい、今日は古典の日ということについてお話しさせていただきます。
はい、古典の日、はい、古典というと、皆さん学生の時に習った、現代文、古文、漢文の古文の古典ですかね。
その通りです。クラシックスの古典ですね。
クラシックスの古典、はいはい、古典の日、ちょっと私は正直聞き慣れない日なんですけれども、古典の日というのは何ですか。
はい、毎年11月1日が古典の日ということに定められました。それが今から5年前、2012年の9月なんですけれども、
なんと5年前に古典の日というものが誕生していたんですね。
古典の日に関する法律というものができておりまして、
はい、古典の日に関する法律、はい、何やらちょっと難しいような気がするんですけれども、教えていただけますでしょうか。はい、
11月1日を古典の日とするという法律ができているんですけれども、それじゃあなぜ11月1日なのかというふうなことが、はい、原点として考えてみると分かりがいいと思うんですけれども、
はい、
11月1日という日はですね、ちょうど今からほぼ1000年前、平安時代ですけれども、源氏物語、紫式部、源氏物語を書いた紫式部が、はい、日記を書いてたんですけれども、その日記の中に私の書いた源氏物語が宮中で大変評判がいいんですよという記事がね、寛弘5年という2008年の11月1日の日記に出てくるんですね、
はい、
でちょうどそれから1000年になった今から9年前ですけれども、2008年の11月1日の日に源氏物語千年記式典というものが行われて、天皇皇后両陛下もご列席させた中で古典を大事にしましょうという古典の日宣言というのがなされましてね、
はい、
それで今古典の日推進委員会というのが、今難しいと言われている古典をなるべく親しみやすい形で、紹介していきたいということで運動を続けているということなんですね。
なるほど、はい、京都でこう古典に関する行事があるってすごくなんかいいですね。
はい
ね、えなんか雰囲気というか、京都で古典、私も今からでもちょっと勉強したいですけども、
本当に京都はどこへ行っても古典があるという感じですよね。
そうですよね。
だって、東山を見るとね、
はい、
枕草子のね、春は明け物というふうな、はい、たなびいていく雲のまにまにということで、すぐ古典が想起されますし、どんなところを見ても今昔物語なんか読んでる時のね、はい、古典の風景がありますから、それはもう日本広しという上でもこれはもう京都にしかないと。だから京都はある意味で古典の都と言っていいんですが、
はい、
私どもはその古典の都っていうところに住んでて大変幸せなんですけれども、もう日本中にいろんな古典があるんですよ、楽しい古典があるんですよっていうことを広めていきたいというふうに考えてます。
なるほど、古典を広めるための活動をこうされてるっていうことなんですけれども、はい、具体的にその古典の日が11月1日に今制定されているということなんですけれども、はい、山本さんはその古典の日の推進委員会のゼネラルプロデューサーをされていらっしゃるということで、はい、どのような取り組みをされているんでしょうか、
はい、
イベントなんか企画をされているということですかね。
もう本当にいろんな企画を進めているんですが、今年は特に2012年に法律ができてから5周年の記念の年になりますんで、はい、一番中心なのはやっぱり11月1日の古典の日フォーラムっていうのをやってます、はい、これは例年宝ヶ池の国際会議場で、今年も開かれるんですけれども、それを中心にしましてね、それからもう全国に朗読コンテストっていうのはたくさんあるんですけれども、はい、 古典文学に特化した朗読コンテストっていうのも古典の推進委員会進めておりましてね、
これなんか古典に特化した朗読コンテスト、う
ん、はい、だからなかなか難しいんです、はい、読む難しい源氏物語とか、
ね、うん、古典を読むって結構難しいことですよね、
はい、でもね、もともと古典というのは、はい、源氏にしろ枕草子にしろ当時本がなかったですからね、
はい、
読むものではなかったんですよ。みんな、うん、当時の上手な女官の方が読んで聞かせる、聞いて楽しむっていうものもともとですから、ですから朗読こそが古典の本質なんですね。
なるほど、うんうん、想像力もね鍛えられますよね、はいはい、朗読だったら、ね、その朗読コンテストなんですが、どのような方を対象に行われているものなんですか？
全国からね毎年500人以上の応募があるんですけれども、
全国から500人以上、
うん、中高校生部門と、はい、それから一般の部門と2つに分かれてます。
はい、中学生高校生も古典の朗読をされるんですね。
全国のね、放送クラブとかね、はい、そういう方たちの応募が学生さんは多いですよね。
やっぱりね古典というと難しいってちょっとね敷居が高く感じる方もいらっしゃるかもしれないですけど、ファンはすごく多いですもんね。
はい、源氏物語を代表にしてかなりとっつきにくいってイメージはありますけれども、古典って言っても単に文学だけではなくって音楽もありますし、絵画もありますし、伝統芸能もありますし、そういう幅が広いところでいろんな方がいろんな形で接していらっしゃるのが古典だっていうふうに思っておりますから、もうちょっと身近なところで感じ取っていただけるように進めていきたいというふうに思ってるんですけどね。
はい、また今年は東アジア文化都市とも、コラボレーションしたイベントなんかになってるんですかね。
はい、今年は岩田さんが隣に来ていらっしゃいますけれども、はい、東アジア文化都市ということで私ども古典の日も一緒にコラボレートしていくということでいくつかの企画を進めてますけれども、ちょっとその辺岩田さんの方から、
はい、今教えていただける範囲で結構ですので、どのようなイベントを企画されているのかっていうのを少し教えていただけますか？
東アジアの文化都市の、関連といたしましては、この、10月9日の日にですね、
はい、
今年初めてなんですけれども、源氏物語と帰国で大茶会というのを、開催させていただきます。
お茶会ですか？
はい、お茶会なんですけれども、はい、通常であればお抹茶日本茶だけだと思うんですけれども、はい、今回は東アジア文化都市という関連付けましてですね、中国の茶席、それから韓国の茶席というものを設けさせていただきまして、それで、3カ国のお茶を楽しんでいただけたらということで開催し予定をしております。
以前ね東アジア文化都市もこちらのコーナーでお話しいただいたことあるんですけれども、日本、中国、そして韓国の、文化を学ぶような企画をたくさんされているということだったんですが、この今回10月9日にあるお茶会では中国と韓国のお茶を楽しむことができるということなんですね。
これは10月9日で開催だったんですけれども、はい、もう発表した途端に希望者がものすごく多く来ていただきまして、もうすでに締め切ってしまいました。残念ですけれども、もうその日のうちにいっぱい
すごいですね、
先着順で決めていったんですけれども、もうすでにいっぱいになってしまいました。残念ですが来年また頑張ろうと思います。
はい、じゃあ今年はもうちょっと締め切ってしまったということなんですね。東本願寺でお茶会ができるなんてそんなねなかなかない機会ですもんね。
そうですね。
中国のお茶って言ったら、ウーロン茶とかね、想像はつくんですけども、韓国のお茶って私すぐ想像できないです。どんな感じなんでしょう？
このお茶はもう本当に日本と同じようにいろんな方法論があるみたいですけども、今回は日本のお抹茶と同じように茶せんで立てていただくというお茶になろうと思います。
でももう残念ながらちょっと締め切りが締め切られてしまったということで、これからのイベントにも期待ですね。先ほどもおっしゃっていただいた、その朗読コンテスト、そして、古典の日のフォーラムというのはまだ大丈夫なんですか？はい、申し込みは
これから。今日はちょっとややフライング意味なんですけれども、プレスリリースはリリースは来週でして、それから一斉に募集になりますから、大丈夫です。
なるほど、皆さん気になる方はお早めに今からね、プレスリリースの日を狙って 参加していただければと思いますけれども、やっぱり申し込みが多いとこちらも早くに締め切ってしまうんでしょうか。
うちの方 の、 あのホームページをぜひご注目していただければと思います。
はい、まあ、個展の日で調べたらよろしいですか。
大丈夫だと思います。はい、はい、これからです。
はい、なるほど。
で、個展の日のホームページも今一生懸命充実させてまして、個展の日というと先ほどちょっと話に出ましたが、やっぱり京都が中心になっちゃうんですよね。
はい、
でも広くこう日本中に個展の日、個展というのはもういろんな各地にいろんな個展それぞれ文化がありますから、
はい、
そういうものに親しんでいただけるようにうちのホームページで個展の広場っていうのを新しく作ったんですね。はい、でこれは全国で文学だけではなくて先ほど言いましたようにそれこそ生活文化も含めた個展に親しんでいく皆さんのグループに参画してもらって、
はい、
うちのホームページで広場を作って情報交換ができてお互いにこう協力してやったりというふうなこともできるようなそういうものを作って広げていっておりますので、ぜひホームページを見ていただいて、
はい、
この北区の商店街の皆さんの中にも多分例えば伝統舞踊が好きでグループを作ってるとかそういう人たちもいらっしゃると思いますんでね、参加していただけると大変嬉しいと思います。
ぜひ私のようにちょっと古典が苦手な人間にもいろいろとこう幅広く門戸を広げていただければと思います。はいはい、京都駅とかでもねポスターが私よく拝見してまして、はい、こんな企画素敵だなと思って見てるんですけれども、また、はい、ポスター新しくなったんですよね。
新しいポスターを作りました。同じ久谷正樹先生っていうデザイナーの方が作っていただいた、はい、大変福福しい女性の、源氏物語の絵巻に出てくる引き目鍵鼻の女性のポスターで、可愛らしいものですので、
本当に古典っていうような感じですね。
見ていただければと思いますね。
はい、はい、ありがとうございます。じゃあ最後に、京都市の岩田さんの方から何かあればお願いいたします。
はい、私も現在は古典の日というのを実行担当しておりますけれども、
はい、
私も高校生の時は古典というと非常に眠たい授業ということでほとんど聞いてなかった覚えがあるんですけれども、
あ、一緒ですね。はい、よかった、ちょっと安心しました。
ですので古典をやっぱり原文で読むというのは非常に難しいかと思います。
はいはい、
で私も、源氏物語というのは姉が読んでた某漫画から初めから入りましたので、まずはそういうとっつきやすいところから入っていただくのが一番いいのかなと考えております。
確かに源氏物語漫画からファンになってそれで古典とか歴史が好きになるっていう子私の周りにも結構います。
そうですね、はい、それからもう一つなんですけれども、
はい、
私が所属しております、文化芸術企画課というところは、古典も含みまして、音楽であるとか芸能である文化、芸能であるとかっていうのを、広く市民の方に、発信していくそれから進行していく部署なんですけれども、そちらの、一員といたしまして、まずは文化というものですね、生活に取り入れていっていただくっていうのが とても大切かなと思っております。
はい、そうですね。まずはリスナーの皆さん11月1日は古典の日ということで、
はい、ぜひよろしくお願いします。
し
っかりね、
します
親しみましょう、
はい、ね、覚えていただければと思います。はい、ありがとうございます。今日のゲストは古典の日推進委員会ゼネラルプロデューサーでいらっしゃる山本壮太さん、そして京都市文化市民局文化芸術都市推進室文化芸術企画課の、岩田裕二様に来ていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は北区の協力で生き生き北区情報コーナーをお送りいたしました。